今日は、フィリピ信徒への手紙の前と少し重なりますが、一章の20節から25節までというところで区切っていきました。で、主題としてはキリストと共に、そしてそのキリストを信じる人、これは集まりエクレシアですけど、エクレシアと共に。で、その前にこの二次節の、この前に訳語の問題を言いました。どんなことにも恥をかかないようにしたいとかいうのに受け取られてしまうんです。これ全く違うわけですよね。もうこれは使徒言行録を見てわかるようにですね、一生続けられたり、激しい迫害を受けたりして、恥ずかしめられることいくらでもあったわけです。イエス様はまさにそうですよね。唾をかけられた。恥ずかしめられることはないようになんて、キリスト教は考えることはないわけです、本来。その最終的な結末が、殉教ということまであったので、ここでですね、イエス様は恥ずかしめられたけど、パウロは恥をかかないように気をつけてたんだな、と思って大間違いになる。そういうことを前も言ったわけです。で、これがどんなことも逆にですね、恥ずしてというふうにだから訳してる。どんな場合でも恥じることなく、どんなことがあっても恥じることがないようにして、そして福音を伝えるために、生きるも死ぬによってもキリストが伝えられ、キリストが公然と崇められるようにと切に願っている。で、このところはですね、新共同訳の前に、共同訳っていうのが出版されてたわけですね。これですけど。一冊なんで全部完成してたわけです。それで発行もされたんです。けれども、訳の翻訳委員がかなり大きく変わってですね、そうしたら、ここの訳語に線的にいろいろ問題があると。もちろんこの共同訳も長く、長いことかかって、その専門の学者たちが一生懸命議論したり検討しちゃったり、でやっと決まったけど、委員が別になったらまたこういうふうに新しくなるわけです。ですからこの訳は決してですね、これは最善のものでも最高のものでもどの訳でもないわけです。だからこそ英語なんかって40種類以上もですね、訳があるわけです。そのぐらいですね、様々な受け止め方があるということです。で、だからこの共同訳ではですね、どういうふうに訳しているかというと、このままの新共同訳ではとてもよくわからないから、こういうふうに訳してあります。ですね。どんなことにも絶望しないで、これまでのように生きるにしても死ぬにしても私自身を通してキリストは公然と崇められるようにと切に願い希望して、こういうふうにしてですね、恥をかかずでなくて、どんなことにも絶望しないで、まさにそうなんですね。恥ずかしめることでも殺されることでも甘んじて受けようという、こういう心持ちを言っているのですから、どんなことも恥をかかないようにしていきたいななんて言ってみたら全然違うという、それ逆になってしまうんですね。役によってはこんなもん。だから兄弟の方が当然こちらの方がより意味を取っているわけです。ですね。どんなことにも絶望しないで、これまでのように、今も生きるにしても死ぬにしても、 私自身を通してキリストは公然と崇められますようにと、まあ、そういうことですね。ですからぜひここのところはそういうこの以前の共同訳の訳語も書いておいてほしいと。は何事も恥ずして恥じないでと。はい。それからもう一つですね、崇められるっていうことですね。これはちょっとさっきコメント欄にも書いたんですが、アガメルという言語はこの場合はメガリューノというんですね。メガリューノって言いますが、これは、英語ではマグニファイというわけです。これはマーグです。大きい。これメガも大きいですね。大きい。はい。これはラテン語、光れ、大きく作る、するということです。マグニフィカートってことがあります。神様を崇める、賛美するというふうに訳されたりします。マリアの賛歌はマグニフィカートと言われたりしますが、イエス様が生まれたとき、これはもっとメガリューの、目が大きくするという。キリストを大きく、メガリューニョ、リューノという。だから、ここでですね、自分が生きても死んでも、こったたい殺されても、何があっても、キリストが公然とですね、大きくみんなに、意味、大きな意味として浮かんでくるように、切に願って。これはですね、日本人に考えてみますと、キリストというのは、とっても小さい存在で、これ本当に大きい存在だと信じる人は、わずか 1% というぐらいです。で、NHK の番組なんか注意深く見ておくと、キリストということをあえて、もう一回、教会になったらパッとそれ、そらそうとするとか、私は何度も中国を見ておったことがあります。で、人気番組で、まあ、神社とかお寺に行って、この手を拝んで拝むとか、そういう情景をわざわざ出すという、はっきりそういう意図が現れて何度はよくわかりますが、でそういうふうに、神様やキリストのことを大きく受け取るというようなことは、本当に少ないと思います。学校教育では事実上ゼロに等しいんですね。幼稚園から小学校、中高、大学、大学院。キリストのことを大きく受け取るようにと学ぶ人。そのようなことは全くというほど考えられていないわけです。無視。ということはゼロみたいな扱いですよね。私自身も小中高大学と。講義の時とか、先生、あるいは大学の教授たちがただの一回もキリストに触れなかったわけです。今から思ってみたら、本当に小さなもの、無視して何にも差し支えないというふうに、日本の教育体系も全体的にそうなっているということですね。まあ、その点、キリスト教独立学園においては、生徒の数が80人台に抑えてある。大きくするほど それは様々な分野に学問や技術や認識が深まり広められるという利点が誰でもわかるわけですけれど、他方とても大事なことが失われていくですね、大きくすると。危険が増すという側面は必ず今回のコロナの問題が生じて、全国新聞、全国紙においても、大都市の大きな欠陥、弊害というものが繰り返し言われるようになってきているんですね。大都市であれば、外国からたくさん入ってくる。今も東京では何百人。あれは感染者ではなくて、感染を確認された人であってですね。実際に感染している人いっぱいいるわけです。でも大都市で電車でいっぱい乗ってたら、それはうつるっていうのは当たり前ですよね。夜の街とかそんなの以外にも。で、夜の街みたいな、わざわざ家があるのに、夜に高いお金を払っていくようなことも大都会には当然いっぱいあるということになりますね。そういうことで、お店一つにしても大きなお店が来たらそれは便利だと。けれども私は子供の時に母親が体がお方病気で寝取った、よくですねだいぶ離れたところ山から降りて風呂敷術を持ってアルミの穴が開けた弁当箱を持って豆腐を買いに行ってきてとずっと歩いて、そしたらその JR の近くで水が湧き出てる、そこの井戸のところで実際に豆腐屋さんがあって、いつ行っても豆腐流れる水できれいに豆腐を作ってきて、でそこを行ったら切り分けてもらう、でずっと歩いてトコトコトコトコと書いて、でそんな情景っていうのは全く新鮮なんですよね。今思い出すと豆腐っていうのはあのようにして作ってるんだと、お魚屋さんでもそう、呉服屋さんでもそうですよね。いろんな八百屋さんもいい。私の家のからずっと行ったところの通りにも何軒も八百屋さんが並んでる。独特の雰囲気ですよね。みんな亡くなってしまったわけです。大きなお金の力に大資本で大きなスーパーができてしまうと、そういう自然の良さというものは次々と消えていく。ということですね。で、人間の自然な心、幼子のような心も大きな年になって人がいっぱい起きて大人がいっぱいして悪いこともいっぱい見ると。田舎であると、私が今から50何年も前に北海道の礼文島ですね、礼文島に直行したんですね、京都から。急行列車、まあ、いくら乗っても2万円ぐらい払っとったら20日以上いらないんですよね。どこをどんなに回っても。で、直行してですね、列車の中に2回も入れるぐらい。そこに渡った時に本当に素朴な真実な、で、私は全く知らないものでも見かけて、そこに重たい荷物行くんだと、ということで、私に止めてあげようと。そういう、遥か遠くのですね、離れた島では、本当にまあそういうことで驚いてしまったんですね。いかに素朴で純真な心が残されているかと。結構そこで何日もおったわけですけども、それが沖の島もそうでした。やはり50年前に、50年以上前ですけどね。大きな都会になっていくと、そういう素朴な真実な幼子らしい心っていうのは次々と失われていく。この世は何でも大きいものがいる。大きいものがいる。けれどもですね、目に見えるものですね。そして目に見える大きいもの、一番力のお金なわけです。権力なわけです。でも、本当に良いものはお金では買えない。どんなに経済成長言っても、 良い心は真実な心、幼な心は全く関係がないばかりか減少すると。農業でもですね、巨大農業になると、広大な地を何百もする機械でとか、ただ、収量、収穫も上がると。その代わり、一人一人の農家はですね、一生懸命家族と一緒に働いて、そうして本当に作り上げる、育てるという喜び。ね、家族全体でそれをずっと代々してきたというふうな、みんな失われていくということなんですね。フィリピンなどの外交でも、日本への輸入ループのバナナ、圧倒的にたくさんそこで、大資本、アメリカ、日本の大資本でなってしまったから、もともと個人の家で作っておったバナナ、みんな、広大な時になって、日本のバナナの生産の場所みたいになってしまった。そういう大きくすると、だんだんと本当に良いものが消えていくということは、これ必然なんですよね。そういうことで、私たちは、ここで言う、キリストが大きく見なさると。崇められるというか、大きく見なさると。独立学園ではさっき言いましたように、人数をあえて小さくしていく。だからこそ、キリスト教の信仰を持った先生方を何とか確保できている。大きくすると、当然ですね、クリスチャンの先生方や専門家はほとんどいないから、一般の人たちが教授陣にも集められると、何かを教育方針を決める場合でも当然一般の普通の人たちの考え方が活用になってしまう。で、ミッション。伝道のための学校だった、大学だったものから進学を追い出してしまったりとかですね。まあ、そういうようなことさえ起こってしまう。そういうことで、この一言ですね。キリストが崇められ大きくする。ということを、私たちは、キリスト者になってもですね、うっかりすると、この世のものが大きく見える。小さな花を見ても、空を見ても、あ、これもキリスト様が作っている。果物を見ても、あるいは作物を見ても、これもキリストが背後にあって支えている、万物を支えているという言葉がある通りです。そういうふうに見方こそは本当にキリスト様を大きく見なす。復活と十字架だけで終わりでなくて、目で見えるもの、聞こえるもの、見えないもの、みんな実はキリストが支えて、キリストがそのように導いているんだっていうことは、本当に大きくする、受け取るということですね。でみんながそういうふうにですね、何事においても、しかもその権力や武力でなくて、愛と真実の力が大きくあるんだっていうことをですね、みんなが知るように、そのためにパウロは生きていても死んでも、そのために生きていくと、これ希望すると。そういう意味で、生きることはまさにキリスト。キリストが大きくみんなが受け取るようにと。死んでも蘇る。いくら罪があっても殺人を犯しても過去に大変な罪を犯してもそれも許していただけると。見えない世界を見えるしかみんなですね、実はキリストが元にあるっていう。それに何でも大きく受け取るということは学問が何もなくてもできるわけですよね。こういう誰もがですね、幼子らしい子供が心があったらそのように受け取ることはできる。けれども、高度の学問というのは極めて一部の人しか分からないわけですね。しかもそれを研究するには、これによって莫大なお金がいるわけです。高価な機械も買わないといけない。はい。まあそういう、この一言をちょっとまあですね、付け加えて、そして、そういうことだから生きる。教員になりましたか？
はい、大丈夫です。
はい。はい。それで、この世を去ったら、キリストと共にいると。これは前に言ったように、エペソの手紙では、生きてる時から、ヨハネの福音書でもそうですね。 生きてる時から、あなた方は自分の罪の手で死んどったと。だけど憐れみ豊かな神はその深い愛によって罪のために死んでいた私たちをキリストに生かしてくださった。キリストとよって共に復活をさせてくださって、いわば天の王、支配、神様の力の力をもらってるんだと、エペソの2章の4、6にも言っておる。ことでヨハネ福音書でも、世の終わりの時に復活することは知ってますって言ったら、イエス様が今信じたらもう死なないと言ってですね、あなたはそのことを信じるかと言われたですね、マルタに対して言われたことがあります。ここもそういうふうなこと、もちろん世の終わりというところには完全な形、より完全な形に生活されるということが含まれていますが、それでこのところもですね、今言ったように、この世を去ってもキリストと共にいたいと、これがはるかに望ましいと、けれどもと、肉、この肉体を持って、要するに地上で生きる方があなた方のためには、さらに必要だと。ここでですね、言われているのが、イエス様も、ゲツセマーネの眠りの時に、血のような汗を流し、必死に祈った時に、できることならば、この杯を覗いてください。というのは、釘で打ちつけられてですね、そうしてもだいながら死んでいくようなと。とても苦しい道でなくて、別の道をしてくださいという気持ちがあった。あるけれども、だけど、ご意志のままにしてくださいと。誰でもそうですよね。ものすごい苦しみ、喜んでって、なかなかそういうことは、人間のこの痛みがあったり、例えば、拷問では眠らせないで、ずーっと眠れた頭が本当に狂ってしまうわけ。眠らせない拷問ってもあってですね、気が狂ってしまうわけですね。そういう恐るべきことまで考え出したり、治療に目を首だけ出して、みんなから嘲笑されて、まあ、苦しくて苦して、徐々に徐々に痛みつけて死なせるとか。そんな苦しみもと、到底それを受けられないと。それでも精霊の力をすごく与えられたときに、それすら耐えて、いったという方々もおられた。わけですね。いや、ここでも、だけどもですね、もうすぐに死んだらキリストと共に永遠にという苦しみはないわけです。けれども、あなた方のためと、信じる人たちのために生きていきたいというわけですね。そして、あなた方の信仰を深めて喜びをもたらす。これは信仰の前進、進むという言葉ですが、信仰の前進と喜びをのためにいつもあなた方と共にいるようになるんだと。ですが、この原文のところちょっとですね、そのニュアンスを紹介しておきたいと思います。今、ちょっとこの歌詞を、このスカイプの方々には、メッセージ欄に書き込みましたので、このところですね。いつもあなた方、一同と共にいる。ということですが、これは、目の、パラメノ。 メノーっていうのはとどまる。もうイエス様のブドウの木の例えでは繰り返し繰り返しその、メノーという言葉が使われているわけです。ブドウの木につながっているとか訳されていますが、本来このメノーなんですね。あなた方が私のうちに私とつながっているならば、私もあなた方とつながっている。このつながると訳されているけど、実はメノーです。あなた方が私のうちに、イエス様のうちに霊的に留まっているならば、留まっていようとするならば、私もあなた方のうちに留まる。で、ヨハネ福音書では、同じメノーということを、あの15章でですね、つながるという言葉、それから我がうちに留まるという言葉、それから、あると。いうと、そういう三通りの訳語で訳してる。一つのこと、同じメノですね。同じ十五章なのに三通りの訳語で来てあります。だから、日本語訳読むと別々の言葉のように見えるんですけど、実はそうではなくって、一つのこのメノという言葉が非常に特別にたくさん使われているわけですね。英語で言えば remain、なし abide。まあ、英語訳を見られてもすぐに分かったり。
ですね。
あなた方が私につながっているよ。私の言葉があなた方にいつもある。ここでは一つの説にですね、つながるとあるという二通りに訳してる。で、すぐ後の。父が私を愛したように、私もあなた方を愛してきた。私の愛にとどまる。ここではとどまる。そんな風に、ヨハネ15章では、同じ目の方が、つながるとか、とどまるとか、あるとかいう風に訳されています。この目のがここで使われているわけですね。そして、さらに、目の、かい、パラ目の、パラは、そばに、強調。原文はですね、それを英語で訳でも、その原文に忠実に訳して訳す。I know that I shall abide with and abide with you all for your progress and joy in the faith. I know that I shall abide とまる。その通り、本当そうだ。And abide with you all. あなた方のプログレスと喜ぶために信仰に訳す。それに、この英語訳でもですね、原文に忠実に訳したものは、アバイドと2回やはり訳してるんですね。何が言いたいかと言いますと、この訳ではいつもと簡単にしてるわけです。いつもあなたがいて、共に、このいつもっていうのは本来、このメノなんですね。だから、私は知ってる、とどまるんだと。あなたがとどまる。あなたがとどまる、とどまる。それぐらい強調しているということです。アバイドということ、メノというかですね。メノというか、この短いですね。2回。でもう一つのは強調している。あなた方一緒にとどまる。とどまり続けるんだと。そういうことですね。ここに、パウロの心には、何としてもイエス様と共にいたいと。死んですぐにでも、共におれるか。そちらの方が、人間としての気持ちでははるかにそれを求めているけれども、信じる人々、この地上を見たらですね、信仰まだまだ、ほとんど神様の言葉も、ほとんどまだ少しか知らない。聖書がないわけですから、他の様々な宗教的なこともいっぱい混じっている。それはその家族。一人が死んでも家族のこともある。その友人たちもある。どこを見てもですね、本当の神様を知らない人ばかりだ。あるいはまだまだの人ばかりだと。だからこそ、あなた方と共に行ったりと。それに万事がですね、神の様のため、キリストのため、それと人々のため、一緒に。それを元にあるのはキリストがうちにおるからですよね。何をなすべきか。自分はこれができていない、できていない。 このことはできていないなんていくら言ったときりゃ、いくらでもほとんど全部できてないわけです。いや、そういうことも一時言う必要はないので、精霊が豊かに注がれるほど自然になすべきことも知らされ、それの力も与えられる。ペテロたち、パウロを見てわかる。パウロは学問は徹底して受けた。頭も良かった。行動力もあった。けれども、キリストのことは分からなかった。何が分からしたか。生きるキリストの光であり聖霊だったですね。弟子たちも、3年間もイエスも素晴らしい奇跡、目の当たりにして、目の見えない人、足が動かない人、精神が本当に正常でなくなってしまって、大声で叫ぶような、鎖まで引きちぎろうとするような、そういう人の癒されを目の当たりにしてもなおですね、自分をあなたが王としたという右左に置いてくださいとか、めったに死んだらダメだと言って脇引き寄せて叱ったりすると、さらにはイエス様がいよいよ捕らえられていくときには、その前に殺されることがあってもついていきますと言いながら、現実に捕らえられていったら嘘を3回も言ってまで逃げてしまったと。こういうふうにどれだけ見ても経験をしても学問をしても本当の力というものはですね、出てこない。戦前のあの驚くほどあの侵略戦争に加担したほとんどの帝国大学の教授たちも芸術家も作家も音楽もほとんどみんな大きな中に巻き込まれていったんです、渦の中に。極めて少数だった。あのような侵略戦争だと。間違いだなんて言ったら、直ちに捕らえられた。くつい拷問を受けて殺されたりする。そういうようなことで、本当にこの世っていうのは様々な難しいことがあるけど、そういう困難を誰でも超えないかいで、聖霊をパウロに特に与えられて、この聖書となったように、そんな非常に困難なことも耐えるような力を、また聖霊が特別に注がれた人は、いかに苦しい目に遭わされても、あくまでキリストを信じると告白し続けた。でも、そこまでいかない人もいくらでも我々あって、そんな苦しいことをとても耐えられないからこそ、ちょっとしたことでも耐えられないで、キリストのことよりも別のことを選んでしまう。でもそれも罪と分かれば大丈夫、イエス様のだから十字架ということはシンボルになっていると思う。そして不思議なことにそれを許しを願って信じて祈るだけで、そのようなまだまだ何もできていないようなものも許していただけるということですね。正しくないのに正しい、義とされるというのは正しいとして見なしてくださるというのから、これがなかったら本当に厳密に考えたら本当に生きていけなくなることですね。そういういろんな人たちの本当の姿を知ってるから、その人たちのために生きようと。まあそういう特別に聖なる霊が与えられた人は、どんな困難でもアメリカやヨーロッパから来られた宣教師たちも、そういう人たちが次々と起こされたわけですよね。この聖書、神の言葉と聖霊の力っていうのはですね、もう現代のようにも金とか力とか一番とか金メダルとか、そういうようなことが溢れておる中では、本当に別の世界ですね。ということで、この私たちもまずイエス様が言われたように、神を愛する、キリストを愛することと隣人を愛する、一番大事なことだって、まさにこういうことですよね。 ヨハネ福音書でも、互いに愛し合いなさいと。互いに祈り合いなさいと。信仰がまだまだの人やら、非常に苦しい状況におる方々も、言っても相手は理解してもらえないだろうと、はっきりわかるような特別な苦しみにある人たちもおるわけですね。うっかり言ったら、それとまた別の人に軽い気持ちで、あの人とこんなんだって、うっかり言ってしまえば何もならないと。そういう警戒もあって、なかなか本当に苦しい状態の人は、その苦しみの実態を他者に言えないということだ。だけど神様は分かってくださってるから、私たちとしては、それは言うに言えないであろうからこそ、祈ると。神様の聖霊が注がれると。それでその人に言えないような苦しみや悩みを耐える力を与えるであろうと。と信じることができるわけですよね。そういう意味で、こんなコロナが何も広がってもですね、関係ないのはこの祈りの力。祈ることができる。その祈りの力がどれだけ大きいかをまた知らせるのが、これをまた聖霊が知らせる。聖なる霊が知らせてくれなんだ。祈りなんか祈ってもいなくても何も変わらないじゃないか。そういうふうに簡単になってしまう。私がこうして50年以上もキリスト様の信仰を止めることがなる、これたのも様々な人たちの祈りであり、イエス様自身が埋めくようにして祈ってくださっていると。取りなしという言葉は、別の72訳のギリシャ語では祈りとも訳されることです。まさにそうですね。取りなしということは祈りでもあるわけです。で、私がたまたま一冊の本を立ち読みした短い箇所で、今日の50年以上経っても変わらないものを与えられた。これはそれを書いた柳原忠夫が非常な祈りを持ってですね、あの本を書いたと。だから死んだ後でもその祈りの力を、祈りを神様は祝福されて、全く関係ない私に突然そのように目が開くようにしてくれたわけです。私たちの祈りっていう、祈りっていうのは、どこでどう聞かれてるのか、私は確認はできない。時々、確認ができることもあります。だから、我々としては、その祈りから信じるということですね。信じて祈るってよく言いますけれども、そしたらどんなことでもですね、ここにおられる方々もいろんな意味での困難を持っておられるわけなので、自分自身とまた家族が周囲の関わり、そういうことのために私たちも絶えず神様との力の交流である祈りですね、で神様だけにも耐えれることを訴え、神様だけからくださる霊的な励ましや力支えをいただきたいということです。今日のところそういうことで、キリストのため、またクリスチャンのためというですね、そういったことを特に、はっきりと感じるところでしたので、そのことをお伝えできたと思いました。以上です。